教えて坂の上先生。この時間は難しいものをわかりやすく、坂の上満税理士事務所グループの提供でお送りします。
生命保険に税金でしょ、
資産運用や財テク、
こんな難しいこと誰か簡単に教えてくれないかな。育児や老後の資金計画だって心配だし。
はい、私が坂の上満です。難しいものを分かりやすくご説明いたします。
あら、頼もしいわね。
あなたの身近な相談相手、坂上満税理士事務所。毎月第2第4水曜日のこの時間は、税金、資産運用、財テクからダイエットまで、あらゆる難しいと思われている話題を分かりやすく教えてくれる、教えて坂の上先生のコーナーをお届けします。坂の上満税理士事務所所長の坂の上先生にお話伺いましょう。先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
いよいよやってまいりました、
はい、
ダイエット最終回、
まあ、3ヶ月間ね、
はい、
よく続けてまいりましたね。
ありがとうございます。すごいアドバイスをいっぱいいただいたなという気がするんですけれども、先生もね、まあ、前回はちょっとリバウンドしてしまったなんていうお話もされてましたけれども、そこからね、はい、ダイエットに対してのスイッチをオンにするっていうようなお話なども伺ってきました、もうちょっとね、挫折しそうな時にも、はい、方法があるんだということでですね、お話いただいてたんですけど、
まあ、その辺から続きと言いますかね、まあ、まとめの方を出していただきたいなと思うんですけれども、私もいろんな、スポーツとかを、ね、自分でやったりすることを通して、はい、健康というものにやはり興味が出てきましたね、でその健康っていうのは何かなって考えたんですよ、
はい、
まあ、心身ともに健康、ね、心の方はちょっと置いといてですね、体の健康の方ですけれども、はいはい、まあ、一つはね、免疫力を高めるっていうのがあるんじゃないかなと思うんですよ。
そうですね、ね、
免疫力を高めると外から入ってきた病原体とかに対して、まあ、やっつける抵抗力ができていると、
はい、
ね、それは健康だとすると、非常にですね、その免疫力を高めるっていう方法と、はい、ダイエットの目指すところっていうのは同じのように見えるんですね。かなり方向性は同じに見える。
あ、そうですか、うん、
だから、ダイエットをやっていこうと思うと、はい、免疫力が高まるし、免疫力を高めやっていこうと思うと結果的にダイエットしなきゃいけなくなる、っていうね、もう本当に同じような方向性の関係にあるというふうに思ってるんです、私は。
なるほど、
はい、
そうなんですね、
でそこで一つ、その免疫力を高める、まあ、ダイエットにも通用するんですけれども、一つのコツとしてはですね、痩せよう痩せようと思うよりも、なるべく、内臓ですね、胃袋、胃袋に負担をかけないためにはどうすればいいのかなって考えればいいのかなというふうに思ったんですよ。
胃袋に負担をかけないようにする、
はい、で、ある先生の書かれた本を読んでますと、これ免疫の本だったんですけれども、やっぱりその消化系に、体力を使っちゃうと、ちょっと免疫が落ちるよっていう話ですね、まあ、前々回やってたんですかね、5月にお話しした時も、その胃袋に、負担をかけないためにはね、この冷たいものを飲まないと、そういうのをお話ししたかと思うんですけれども、あのあたりが実はダイエットにも非常に関係のある眼付きの深い言葉だったんですね。
そうですね、
はい、で、その胃袋に、負担をかけないために、
はい、
どうすればいいかと考えていくと、当然食べる量も、減ってきますし、もちろん食べたとしても、同じ量を食べたとしても胃に負担をかからないような、消化の仕方になるという話になってくると思うんですよ。そういうところに、体力を使わなければ、ダイエットそのものに体力を回すことができるっていうのはあると思うんですね。私も最近よく思うようになってきたんですけど、やっぱり体力がないとダイエットできないなって思ってきましたよ。
それはそうかもしれないですね、
はい、初めてダイエット始めた頃ってのは体力有り余ってますから、何でもできると思ってたんですけど、最近は同じことをやろうと思ってもなかなかね、暑くなってくることもあって、続かなくなってくることがあるんですね、同じ運動でも、
はい、
そういうことを、ね、考えてみると、やっぱり体力っていうのはね、いらないところにやっぱり使わっちゃいけないなと、暴飲暴食しちゃうとどうしてもそちらのね、胃袋ですとか腸、肝臓、そういうことにね、使ってしまうので、なるべくそういうところをね、体力を温存しておこうということです。で、この胃になるべく負担をかけない方法っていうのは、やっぱり 固定のものを、固形のものですか、固形のものを流し込まないということに尽きると思うんですよね。
固形のものを流し込まない、
はい、うん、なるべくあったかくて、はい、液状のものを流し込んでやる、はい、で量はあまり多くなく、
多くなく、
はい、ということですね。だ腹も身の内とか、はい、ね、腹八分目とか、昔の人は非常によく言ったんだけども、はい、これは本当の話だとやっぱ思いますよ。はい、じゃあ具体的にどういうことをやればいいのかという話なんですけれども、はい、まずよく噛むことですよね、
はい
はい、30回噛んでみてくださいよ。一口30回ですよ。
だから先生実践されてるんですか。
やりました。今でもやってます、
本当ですか、はい、
でこの30回って言うとえっと思うんだけど、はい、サイコロステーキですとか、はい、ああいったものを食べるとき、はい、これ皆さん 3,40 回噛んでますよ。
そうですか、
はい、あれと同じことを炭水化物でもやってくださいっていう話ですよ、はい、でね、うん、そばとかご飯とか、ね、パンとか、
はい、
これ30回噛んだらどうなると思いますか。
もう何もなくなっちゃいますよ。
もうぐちゃぐちゃになるん
ですよね。
でそれを飲み込むと、はい、液体を飲み込んでるとあんまり変わらないような感覚になりますよね。汚い話ですけども、
はい、
それを、うん、繰り返していると、うん、顎はまず疲れます。
そうですね、
食べる気がなくなりますよ。
うん、
初めて私やった時ね、本当顎が疲れましてですね、でもやっぱ自分で決めた方だから、うん、やらなきゃいけないなと思った時に、はい、食べたくなくなりましたよ。
へ
ー、はい、で私も弁当とかね、皆さんで食べる時があって、同じ、ね、定食とかをみんなで食べる時あるじゃないですか、
うん、はい、ありますね。
私も結構早い方だったんですよ。ペロリと食べた方だったんだけど、はい、今はもう必ず一番遅いですね。
はい、
だって1回30回噛んでるんだから。
本当ですね。
はい、ものすごく遅くなります。
はい、あ、そっか、私すんごい早食いなんですよね、やっぱりそれを直さないとダメですよね。
そうですね、まあ、芸のうちとは言いますけれども、やはりその消化器系にね、ちょっと
負担を
与えちゃうので、
うん、
はい、まあ、一度やってみるといいと思います。
そうですね、
その後続けるかどうかはまたご、はい、ね、各自でご判断いただきます。一回やってみるといいと思います、うん、とにかく口の中がもう唾で、ね、ぐちゃぐちゃになります。
一回30回、
はい、
噛んで食べると、
であと、うん、冷たいものはいただかない、はい、っていうことですよね、
うん、
うちの祖母も93で亡くなりましたけど、うん、冷たいものを飲んでみようないです、うん、夏でももう お湯とお茶、はい、緑茶だったですね、アイスなんかもう何も食べるものないという祖母だったんですけれども、まあそういうこともあって、はい、まあ、長寿がね、病院に入ることなく全うできたのかなという気はしますけれどもね。
なるほどね、はい、そうなんですね。体を冷やさないですもんね、やっぱりそういう、
そうですね、やっぱり体温を下げるっていうのは良くないことだそうでして、うんうん、まあ、この前もご紹介申し上げましたが、はい、リンゴとか人参とか根野菜、はい、こういったものはやっぱり多めに摂ると体温も高めに維持できるということで、はい、風邪もひかなくなるし、新陳代謝が促されてダイエットにもなるということでしょうかね、
はい、なるほど、わかりました。温かいものを、まあ、これから本当に暑くなる季節なのでね、どうしても冷たいもの、冷たいもの、しかもクーラーの効いたね、
はい、
はい、涼しいところでっていう風になってしまいますけれども、そうではなくて、まあ、ちょうど今は節電ということもね、言われてますので、どうしても室内の温度っていうのも高めに設定されたりもするので、そういったところで冷たいものが欲しがるのではなくて、まあ温かいもの、もしくは常温ぐらいのものでも大丈夫かもしれないですね。
常温でいいと思いますね、はい、冷やさないっていうことがいいんでしょうかね、うん、はい、
それぐらいのものを取りながらです、ね、はい、よく噛んでご飯を食べる、ね、早食いをしない、
はい、
でもこれができるようになっていくと、本当にみるみる効果として現れてくるっていうことです
ね。はい、そうですね、
はい、まあ、個人差はあるにしてもね、はい、少しは効果が出てくるんじゃないかなと思いますので、
はい、
ぜひ皆さんこの暑い夏の時だからこそやってみるというのがいいんじゃないかなと思いますけれどもね、はい、ということでですね、3ヶ月にわたって6回のシリーズでダイエットについてお話をしていただきました、
はい、
これも坂上先生の経験からお話しいただいたことなんですけれども、はい、ぜひですね参考にしていただきたいなと思います。さあ、そしてですね、今日最後にいつもでしたらスポーツのお話をしているところなんですが、はい、先生なんか
そうですね、
スプーンを今日持ってきてくださってるんですね、
は
い、
今日はちょっとですねスプーンがあります、はい、普通の紅茶のね、スプーンなんですけど、
はい、
これを曲げてみようかなというふうに思います。
曲げる、
うん、で、私ね、ユリ・ゲラーとか見てらっしゃった方ね、こう、はい、なんて言うんでしょう、 J の字と言いますかね、はい、平仮名の死の字にこう、うん、
くねっと曲がらせるっていうのありますよね、
は
い、
私はこの螺旋状にこう曲げちゃうんですね。
はいはいはい、はい、
これはこういう風になって
まっすぐのところをくねくね曲がらせてしまうということですね、
は
い。
まあ、ラジオなのでちょっとお見せすることはできないんですけど、また、はい、ホームページにでもアップしておこうかなと。
そうですね、今ちょっと実はですね動画を撮りながら、はい、お届けしてるんですけれども、はい、
ちょっとこれをですね、うん、曲げてみますよ、
はい。
でなぜこういうことをやるかと言いますと、私実はこんなことができるとは思ってなかったですよ、
はあ。
ところがねやったらできるんですね。これでこれをですね、
うん、簡単にできるんですか。で
これをちょっと今タオルで左手をね本をさせていただきますね、
はい、
やりますよ、
はいはい、
こんな感じで曲げちゃうんですね。
こういう感じで曲げちゃう、すごい楽に、ま
はい、こういう風になっちゃう。
あ、本当だ、すごい。これ
誰でもできることなんだけど、自分にできると思ってない頃はすごいことだなと思っちゃうわけですね。
すごいですよ、
でもこれ私初めてできるようになった時に、
あ、
自分の中にこういうことができる能力があるんだって思いましたよ。ダイエットも同じですよ、
はい、
私絶対できないと思ってても、一つコツをつかんでやる気になれば必ずできますから、
は
い、これと同じで、ね、自分の中にはそれができる、ね、自分はそれできる人間なんだって思い込むことがね、
うん、
一つのいいあれになるのかなというふうに思いますね。
なるほどね。でも先生、はい、どういうきっかけでできるようになったんですか。
これですか。これは、まあ、あるセミナーでですね、
はい、
ちょっと怪しい宗教じゃないですよとか言いながらですね、講師の先生がこう配られてですね、
はい、
うちのこれで曲げますよ、その講師の先生ね、
私はできないですけど、人差し指
1本でですか。1本で曲げちゃいますね。私もまだそこまで達してないですけど、はい、で実はこの種を申しますと、
はい、
これ実はね思いなんですよ、思い込みなんですよ。
思い込み、
自己暗示なんですこれ実は。
はあ、
だから体重38キロのお姉さんに教えた時に一発できるようになりましたよ。
あ、本当ですか。
その彼氏が非常にね、僕はできないとか言って悔しがっておりましたが、
はい、へえ、じゃあ思い込みで自分はできるという思いだけってことですか。
これできると思わないとできないですよ、これできるんだできるんだというふうに思い込んで、
はい、
こうすると曲がります。私も、その時はできなかったですけど、翌日にできるようになりました。
はい、本当ですか。今本当に簡単にね、
はい、
曲げられましたもんね。
はい、そうなんです。曲がらないものだと思い込むと絶対曲がらないですよ、
確かに、
はい、ダイエットもできないって思うと絶対できませんできるんだできるんだ私はやるんだ、
はい、
で2勝1敗でもいいからね、1日1歩、3日で3歩、はい、3歩進んで2歩下がるでもいいんですよ、それでやっていけば少しずつね、1ヶ月1キロ半、
はい、
ね、6ヶ月でも9キロ落ちますから、
はいはい、
その世界を目指していただければと思います。
そうですね、そしたらまたより健康的にもきっとね、はい、なっていくんじゃないかなと思いますので、はいはい、ありがとうございます。今日はですねスプーン曲げまで、はい、このコーナーの中で披露していただきました。じゃあここまでちょっとアップする方向で、
はい、
はい、行きたいなと思いますので、はい、また楽しみにしていただきたいと思います。さあということでですね、坂上先生に今回までダイエットについてお話をいただきましたけれども、税金や資産運用、そして在宅など、また生命保険のお話など、ぜひ坂上先生に聞いてみたいという方、坂上充税理士事務所までお問い合わせください。事務所は高岡市能町にあります。まずはお電話を1本おかけいただきたいと思います。電話番号は 0766-28-9583 28-9583 番です。またホームページの方からも受付をされています。ということで坂上先生、今回もどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
教えて坂上先生、この時間は難しいものを分かりやすく坂上充税理士事務所グループの提供でお送りしました。